QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
冷戦下の1950年代、アメリカは原子力を動力源とする船舶、潜水艦、航空機などの開発を進めました。1954年に世界初の原子力潜水艦が誕生しまして、その数年後には原子力水上艦、あるいは原子力空母なども就役します。で、原子力船や潜水艦は原子炉が厳重な遮蔽物で区画され、居住区や作業区から離れた場所に設置されています。徹底した、放射線の管理により、乗組員の被曝量は地上の自然放射線レベルと変わらないほどに抑えられています。一方、同時期に開発が進められたのが原子力航空機です。低出力の原子炉を搭載し、40回以上の試験飛行が行われましたが、その結果、乗組員や電子機器を放射線から完全に守ることができないという結論に至ります。これは船舶や潜水艦と同様に、原子炉を遮蔽物で区切ろうとすると、その重量が航空機の性能を著しく制限するため、原子炉や遮蔽物の小型化、軽量化が必須となりますが、その開発には莫大なコストがかかります。また、万一、墜落事故などが起きた場合、放射性物質が広範囲に飛散し、環境に重大な影響を与えるリスクも懸念されました。理論上では無限の航続距離を持つ原子力航空機の開発は1961年に中止となり、現在もこれらの課題は克服されておらず、まあ机上の空論となっているということです。原子力飛行機、航空機が出てくるので、有名なもので言うと、サンダーバードがありましてね。で、サンダーバードの、第1話だったと思いますけど、その、原子力エンジンを積んだ、その、大型航空機が、初飛行をするわけです。で、それを妨害しようとする、フッドっていう悪い奴がいるんですけど、こいつが、その、飛行機の、その、いわゆる車輪というか足ですね。ギアと言いますけど、そこに爆弾を仕掛けまして、で、その足を出したら、爆発すると。そうすると、その原子力航空機も吹っ飛びますから、広範囲に放射性、物質が撒き散らされて、えらいことになると。で、さあ困ったっていう時に、その無線を傍受した、サンダーバード5号で聞いていた、その、あの時誰だったか忘れたけど、それで、すぐパパ、大変だっつって連絡が行って、じゃあ、早速、行ってもらおうとかっつって、それでまずサンダーバード1号が行きましてですね、それでその後はそれ追っかけてサンダーバード2号が行くわけですけど、で、サンダーバード2号からのコンテナから出てきたのは、エレベーターカーという、車でありまして、これいわゆる台車でありましてですね、で、その飛行、その、台車の A、B、C と3台あるんですけど、その3台で三角形のフォーメーションを組んでですね、で、その原子力飛行機を、そのエレベーターで台車で、乗っけてしまおうという。で、飛行機がこう、滑走路に近づいていくときに、その3台のエレベーターカーがダーッと走っていくんですけど、それで、うまい具合に、こう、翼とかをこう、乗っけることができたかなっていうと、ずれるとかっていう。で、そうこうしてるうちに、今度、乗せたはいいけれど、その、ブレーキをかけるんだけど、ブレーキがなかなか効かない。そしてタイヤがバーストすると。で、そのうちそのエレベーターカーの1台が、脱線してひっくり返ると。で、またその飛行機はまたもう一遍離陸していくって。それで予備のエレベーターカーを持ってきて、で、ギリギリで、なんとか救出に成功するという、手に汗握る、展開になっているというのが、これサンダーバードの第1話だったんですけど、これを本当に未だに覚えていますが。木田さんの家には原子炉がありますけど、どうですか？
その原子力飛行機って、
はい、
墜落したら危ないですよね。
危ないですね。危ないと思いますよ。
危ないですね。
危ないですよ。はい。いや、
ね、
どんな飛行機だって墜落したら危ないですよ。
いや、違います。でも原子力を持ってるなら、そこら辺、あれしますよね。
そうです。原子炉が、例えばその、ね、完全に密閉された なんか鋼鉄の容器みたいなものに入っていて、飛行機はぶっ壊れてもその原子炉たちはどんだけショックを与えても壊れませんとかっていうことであればまた話は別だと思う。
あれば、ね、
うん、ただそれはちょっと難しいでしょうね。
いいでしょう、
うん、でだからまあそれこそね、本当に小さなね、例えば魔法瓶程度の大きさの原子炉をもし作ることができて、それをその1メーター四方ぐらいの遮蔽物で完全に覆ってってことだったらできたかもしれないけど、それがそれを作るのに今度また小さいものを作るって言ったらまた大変なんですよね。だから当時の技術では無理だったし、今はまあ別にいらないよっていう話で、その需要がないので原子炉でどうのこうのって話じゃないですよね。で船に関してはまあなんせ図体がでかいから、原子炉をドンと搭載することができるし、核壁とかも重厚な核壁を作ることができるということで、まあ普通にまああると。で日本ではかつて原子力船陸奥という船がいたんですけど、まあなんかうまいこと回ることができなくて結局廃船になっちゃいましたけどね。あれがうまくいかなかったんで日本では原子力船っていうのがなかなか作れなくなっちゃったんですけど、何人かのまあ政治家の話なんか僕聞いたことあるんですけど、まあその人の言を借りるならば、日本にこそ原子力船が必要であると、ということでしたね。で、なぜかっていう話なんだけど、まあ、原子力船っていうのは、まあ言ってみれば、原子力発電所がその中にあるようなもんなので、例えば被災地で、まあ、大地震とか大津波とかそういったものがあって、町全体の電力が失われたみたいなところに、その船がやってきて、で岸壁に、着岸して、でぶっといそのケーブルをつなげば、その船から電気を送ることができると。でさらにその原子力船には、まあ、特にそうですけど、原子力発電所なんか、原子力潜水艦なんか特にそうなんですけど、海水を真水に変える能力があるんですよ。なのでまあ、言ってみれば水道に関してもまあ、賄うことができる。まあ、断水してる町に対して水を供給することができると。で、しかもそれが、例えば原子力空母みたいな形だったら、当然その甲板は、ヘリポートとかにもなるので、その物資の輸送だとかにも非常に良いと。だからそれ考えると、なるほど、原子力船の平和利用っていうのは、まあ、ありかなしかで言えば、ありかもしれんなってちょっと思うようになったんですね。で、もちろん安全な運用、そしてなんていうんですか、事故が起きた時にどのようにしてそれをリカバーできるのかとか、そこら辺の問題点だとかを完全にクリアして、やれればっていう話ですけどね。で、まあ、まあ、いろんな反対は当然あるでしょうけどもね。でも、確かにそういう用途で考えれば、原子力の利用っていうのも、まあ、ありかなって思ったりはしますね。ただまあ、どうしても今の日本の原発っていうのは、あまりにも海岸に近いところにありすぎて、あるいは地震に対して脆弱な場所、活断層の上とかにあったりするんで、なんであんな場所を作ってんだろうなっていつも思うんだけど、そういうようなところにできてるので、まあ、次にグラグラっと来た時に、どんなトラブルが起きるかわからないなっていう、危惧するところはあるので、まあ、そこら辺、どういうふうに、クリアして原子力と付き合っていくのかっていう、それがまあ見えてこない限りは、私はまだまあ大っぴらに原発賛成とは僕は言えないなというふうに、私個人としてはそういうふうに思ってます。で、昔は私はあれですよ、条件付き原発賛成派でしたからね。ただやっぱり3.11、そして福井市の原発の低たらく事故を見れば、これはもうちょっと今の日本では信用ならねえというふうに思ったので、今は原子力発電所に賛同はまだしておりません。というところですね。まあ、でまあ、木内さんちの原発はどんな感じで動いてるでしょうか。
ないです。あります。
原発が一個あるとすごいいいですよ。もう燃料補給いらないですよ。 多分死ぬまでそのまま、あの死ぬままでいけると思いますよ。
あ、
だから船なんかだともうあの一回原発が動き出したらもうあのそれこそ10年ぐらい普通にあの止まらずに回っていけますからね。ものすげえエネルギーですよ。止まっちゃいましたね。
いやいや、だからいらないです。
あ、そうですか。ええ、あなたの車が原発、あ、原発じゃない、原子力発電ジムニーになると、ジムニーじゃねえや、ハスラーになると、あの、燃料補給いらないですよ。
いらないです。
あ、そうですか。はい、ということでね。まあ、木原さんだったら、あのね、放射能が漏れても、あの吸い込んで、あの、クリアにできますから、羨ましいなというふうに思いますけども。というところでございまして、一旦 CM に行きまして、この後はお知らせをお送りいたします。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。